TBS Podcast。顔をゴリゴリ。なぜならむくんでいる。
なんでそのなんか歌から始める決めになってきた。
こんにちは。TBS ラジオプレゼンツポッドキャスト番組オーバーザさん。パーソナリティはジェンスーと。
はい。TBS アナウンサー堀井美香です。
何年目ですか。
ごめんなさい。本当にごめんなさい。25年目です。
226年目です。
本当にすいません。
1800年代からやっております。
冗談は顔だけにしたいと思います。
1700年代か。
あの日、
もっと
あの日、
あの日って説明してよ。
私ツイッターをやっておりますけれども、はい、調子こいてですね、あの日 N スタのナレーションをやってたんです、うん、15時ぐらいから、うん、でまあ、N スタのナレーションって報道のところにアナウンスセンターみたいなちっちゃい島がありまして、そこで待ってると、はい、呼びに来るんですよね、うん、やってくださいって、うん、まあ、ちょっと時間が空いたものですから、ツイッターで、まあ、今日あったことなんかを話した時に、まあ、26年っていうのを打つ時にちょっとなんか多分間違えたのか、その1個もう1回打っちゃったのか分かんないんですけど、226年というふうに書いてしまって、まあ、それは本当に皆さんに江戸時代からやっとるんかいみたいな、そういうツイッターをたくさんいただいたんですけども、ね、もっとそれも大変だったんですが、携帯を2つぐらい抱えて、あとパソコンもやったりとか、同時進行で
小室哲哉みたいですね、全盛期
ましたので、本当にその同時刻でしょうか、うん、同時刻に局長に送るハングアウトにちょっと待ってっていうハングアウトを送りましてですね、
送っちゃった。
で局長から、はい、お待ちしておりますってしたまま、うんうん、2時間ぐらい気づかずっていう感じで、本当にですね、過信慢心土地の心ということでお願いしたいと思います。
この女が震源地です。ツイッターのツイート読み上げます。アナウンサーになって226年、育成で使うアナウンサー教本のアクセント、美濁を総ざらい、いろいろ分かってきた。なんてすがすがしいんだ。うん、ハッシュタグ今頃。今頃っていうか、226年。226年はね、うん、放送局ないからね、TBS がね。
うん、
何をやったの、最初は。
え？
日本最古のアナウンサーだと思うんだけど、226年前っていうと。
はい。
何をやってたのかな？
あ、その頃ですか、うん、その頃私ですか、やっぱ瓦版的なことじゃないですか。あ、
なるほど。
やっぱ
り瓦版読み上げみたいな。
そうですね、うん。本当に不幸な事故だったと思います。申し訳ありませんでした。だから よくないです。同時進行で、ちょっとなんか、こう、うん、やれてる感じになってたんですかね。
聖徳太子ごっこみたいな、ね、感じで、マルチタスクできる。
3つぐらいやれるっていう感じが、やっぱり、どうしても、その、ちゃんと仕事をした後にツイッターにも書きましたけど、マンホールに落ちるタイプですね、うんうん、やったーって
言
う
イエーイって落ちていくっていうね、
ドシンって落ちるタイプですので、今後本当に気をつけたいなというふうに、はい、思っております、はい。
メールいただいております。先週の放送でですね、うん、家出の話が非常に反響が大きくですね、
そうですか、
堀井さんのカプセルホテル、はい、泊まり歩き、
はいはい、
ちょっとした番組になると思うんですよね。
あ、
ここはこういう形状ですかとか言いながらさ、
はいはい、カプセルホテルですね。
そうそう、泊まり歩き。
そうですね。
こんにちは。会員番号083、かっこおばさん。はい、うさん43歳です。勝手に決めてますね、うん。昼とポッドキャスト両方聞いている組です。堀井さんのカプセルホテルの話めっちゃ面白かったです。私も2020年家出をしました。お、仲間ですね、うん。原因は私が頑張って作ったヤム温泉、かっこ、ひき肉とエビの春雨サラダタイ料理を食べた夫の感想が、うん、カップラーメンみたいだったため、ぶち切れたからです。
うん、ひどい
言わんとしてることが分からいでもないからひどいね。カップラーメンの上に乗ってる具を素で会えたみたいな。
ちょっとかすれものがあるんでしょうね、ご本人もね。ね、うん、
多分、ひき肉とエビと入り卵が入っていたから、それだけで、
うん。
2世帯住宅で夫の両親とも同居しているので、うん、急に家ですると心配されて面倒なので、一人旅に出るという名目で奄美大島へ行ってきました、夫と一緒だと絶対に行かないであろうビーチに面して下着な高級リゾートホテルに泊まってやりました。よし、その調子だ。部屋には強烈に良い香りが漂っており、この匂いは臭いとか言いそう、シャンプーやハンドソープはフランキンセンスの濃いめの匂いがし、この高級感は分かるまい、カーテンを開ければ目の前に青い海、最高。一人で読むために持ってきた本、生きがいについて、空気を読むの、 ベストパートナーになるために泳んだり、日記帳に怒りを書きつけてみたり、生きがいや仕事への希望を書いてみたり、結果的に治癒してくれたのは、裸足で波打ち際に立ち、砂と海に両手を浸した瞬間に、あれ？明らかになんか違う感覚がする。これか。これがアーシングか。知ってる？アーシング。
知らない。
体に溜まった電磁波を全部地球に吸い取ってもらう。アーシング。
アーシングした
い。アーシングした。裸足で。
アーシングどこに行ったら行く
の？いや、どこでも裸足で。土の上とかに行けば。
私もちょっと車内裸足で歩こうかな。
アーシング。いやいや、
ちょっとしたおかしな人になるけど。
隣、月物ご時世に爽やかに何事もなく家に帰りました。家出って大事だな。そして皆さん、イライラは電気です。体に電気が溜まっていたのです。裸足で立って地面を触りましょう。
そういうことか。
そう。素足素肌で地面に触り体内に溜まった電気を流すという健康法らしい。検索してみてください。いかにも怪しいですって書いてある。ここまで進めといて、
分かっててやるのがいいです。
分かる、
なるほどね、
分かっててやるのがいいよね、うん、怪しいって言いながらやるのが楽しいんだよね。
アーシングいいね。
アーシング、
うん、
どこでアーシングしたい？富士山頂。
そうね、まあ、私はほら、あの、田舎が秋田なので、うん、もう本当アーシング、
あ、もう規制がアーシングじゃん。
全然でき
ちょっとアーシングしてくるねって、
うん、そうですね、うん、はい。
あとはどこだろうね、やっぱ公園とかかね、都内でできるって考えたら。
いや、でもちょっと通報されるからね、なんか裸足でなんかやってるとか。
え、でもさ、代々木公園とか行けばアーサーが多そうじゃない？
そうね、アーシングサー
が、アーシンガー、アーシンガーが、アーシンガー多そうじゃない？
多いと思います、うん、いいよな、ま
あ、やっぱりね、あのスピってるものに関してはですね、分かっててやるっていうのが楽しいんですよ。
うん、
飲み込まれてはいけない。
うん、ちゃんと命綱つけて入っていく感じですね。そうそうそう、
あのパンくずを置いて森の中に入っていく感じ。
そうですね。
動物食べちゃって
戻ってこられないっていうね。
今私もですね、顔面に、うん、ですね、はい、これ何という形状か説明しようとすると必ず卑猥になってしまうというですね、
はい、
玉が2つついてその真ん中に竿がある、あの美顔器あるじゃないですか。
各ちかこさんとかが
リファだっけ、
そうそうそう、
リファだっけの、ね、パチモンです、
うん、
ドンキで買ったやつです。
いや、
これでくるくるやってますけど、
いいす、あの美魔女、美魔女、
堀井さんにもそう、これ持ってきたから、あの
これはカッサスプーンですね。
そう、スプーンですね。こうゴリゴリやってください。ゴリゴリやりながら今日お伝えしたいんですけど、実はですね、今月17日に発売されるビスト、我々中高年の女にとって必要な美容情報が全部入っている、美魔女といえばビストでございます。これも私分かっててやってて大好きなんですけど、
うん、
美魔女のあのビストの連載やってるんですよ、
うん、
毎月、
うんうん、
そこで堀さんのことを書いたんです。
ありがとうございます、まあ、
あのこのポッドキャストのことを書きました、オーバーザさんの。
まさかの美ビストに乗れるとは
です。だから、あのオーバーザさんをお聞きの皆さんはですね、
うん、
美容院とか行って、
うん、
ちょっとベスト見せてくださいって言ってですね、
いやー、私もいつかその、あの指ほか、指ほか
な、指ほかじゃ、指ほか、指ほかじゃ、指があったかくな
っちゃう、とかミセス、
うん、
あとあの婦人、あの画法系ですね、
画法の方ね、
画法系です。
私口論だったら出てるんだけどね、
婦人&家庭画法系です、
はい、画法系ね。お着物とかね、
いつ出られるものかと思っておりましたが、ね、
だって言ってたじゃん先週、あの50になったら池の鯉に餌やってると思ったって。
画法系の行いです。
働きすぎじゃん。そっちに行きたかったよね。いや、行きたかったとは嘘だな。行きたかったは私は嘘だけど、
うん、
そういう人生もあるのかなと思ってたら全くなかったね。
そうだね、うん、あの茶碗をめでる的なね、
そうそうそうそう、うん、あの
ひび割れに共感する人生ね、
金継ぎする人生、
あ、そうそうそうそう、
金継ぎね、
金継ぎしたかったよね、
したかったよね、
金継ぎの時間ないよね、
今人生が金継ぎだよねもうね。割れ目だらけ、ほころびだらけ、
どういう人になりたかったんですか
っていうか、ほっといたら結婚して子供生まれて家買って車もあると思ってた、うん、ほっとくだけで自然でそっちに行くと思ってた。
イメージしてる先、なんかこの先人みたいなないんですか？
イメージしてる先人はなかったけど、40代、我々が20代の頃の40代ってもっと大人っぽかったじゃん。
そうそうそうそう、
格好とかも、
うんうん、
ものすごい大人のブランドの服着て、
うん、
化粧も濃かったし髪型もこう派手だったじゃない、
うん、
あとなんかある種いい意味でドスが効いてたんだよね、
うん、
だけどなんとなくこう今ほら、うん、それこそ小学生とさ45のおばさんがさ着てる服のブランド一緒だったりするじゃない、
うん、
ユニクロなんかそうだけど、ね、カジュアル中年になると思ってなかったな。
そっか、うん、私結構あのこういう人になりたいみたいのをトイレに貼ってたりとかしたんで、
また星ゆり子さん
とか、そうそうそう、でもね、 まあ、4人の陽子みたいなのがいて。
ちょっとやんない。待って待って、小野は入ってるでしょ。
あ、小野陽子は最終版だよね。
小野は、小野は入ってないの？
どうしても。う
ん、え、じゃあその前に何よ、4人陽子いんの？
あのね、まずね、私が散々言ってきた、秋陽子さん、
ね。秋陽子さんね。はいはい、秋陽子さん。
あとね、夏木陽子さんがいる。
あー、なるほどね。
夏木陽子さんの、うん、なんか写真をずっとトイレに入ってた。
うん。
うちの旦那がいつもなんか言ってた。何なんだこれって。で、山本陽子で、はいはい、小野陽子だな。
ああ、なるほどね。小野陽子、一応入ってるんだ、でも。
でもそれが、そう。
いや、
でもやっぱ最終形は、やっぱりそこから、里見光太郎的な、なんていうの。
え、何だ、小野陽子から里見光太郎はモーフィングしすぎじゃない？やっぱ我々、伝説
どういう人に会って、こう、どういう人として変化をしていきたいんですか、最後まで。
最終的にはやはりマンハッタンですね。だって東京で生まれて東京に育って、
あ、そっか。
で、東京の人間は東京の恩恵に生まれてからずっと受けてるから、恩恵を受けてるから、うん、ガッツがないとか、
うん、
よ
う
言われるわけですよ、うん、野望がないとか、うん、で東京人のくせにそれ知らないのみたいなさ、
うん、
状況をやっぱどっかでしないといけないなと思って、
うん、
状況物語をやりたいんですよ、
はい、
そう考えるともうマンハッタンしかないでしょ、うん、やってやる見てろっていうさ、
いいね、夢がありますね、
うん、大統領変わればねビザが出やすくなるんですよ。
あ
今回、
じゃあ今回ちょっとチャンスかもしれないですか。
今回チャンスですね、取るなら。
本当でも今どこからでもあのお仕事できるから、
そうですね、
本当マンハッタンも夢じゃないですよね。
もうあの服部真子としてやってきますよ。
あ、素敵。
服部真子です。
絶対服部真子ラインですよね。あなた、そんなちょっと先を行って、なんかちょっとおしゃれな感じの人ですよね。
そうそう、服部真子マンハッタンで
ラインですよ、
うん、あのコーヒー片手にカツカツ歩くみたいな。イメージが古い。
相当古いですよ、
ね、ニューヨーク恋物語になって。古いで、ね。でもさ、大人になったらさ、今と同じ服着てると思ってなかったでしょ。私もっとトラサルディとか着ると思ってたもん。
うん、私もスーツだと思ってました、うん、常に。
ね。
うん。
全然違う、ね。
あと一世三宅とかです
か、ね。はいはいはいはい。プリーツプリーズ着たいね。
あ、そうですね。
いつかはプリーツプリーズ
でしょ。バーバリーみたいなね。
全然バーバリー今若い子のブランドじゃん。私笑っちゃったんだけどさ、あのこないだ昔の化粧品の話してたじゃん。
はい、
スベルトがどうとかさ、白目がさ、
はい、
もっと白くなる目薬、イタリアのとか言ってて、
はい、
結局でもそれバイシンじゃんみたいな話になって、イタリアの目薬じゃなくて普通に日本でもバイシンが買えたでしょ、白目白くなるやつ、ゲラゲラなんて話してさ、
うん、
ファイザー製薬バイシンと思ってたさ、うん、ファイザーが
すごいこと
になって、すごいことになってて、
はい、
あれはある種の予言だったなと思った。うん、
買っとけばよかったね。
そうね。そう。あそこでファイザーを。
なんで買わないんだろう。
バイシンと思って買えば、今頃は大変ですよ。
本当ですよね。
本当に。もうこの。
いいとこかすってんだけど、やっぱり、手を出さないんだよね。
行動に出さないからね。よくないね。
なんか、こうほら、なんだろうな、ドレスとかを着てパーティーに行ったこととかもないじゃん。
晩餐会みたいなでしょ、雑誌で行ったら。ね。
ね、
晩餐
あれは一生ないなと思ってる、う
ん、
もう
あれは
もう
分からんよ。
え、
このあと分からんよ。
そうなの、
うん、
そうなの。
堀さんやっぱ紫綬褒章を狙っててほしいよ。いやだからロングドレスでレッドカーペットの上を歩く可能性っていうのを考えると、うん、まず入閣。
あ、結構いきなり何、民間人登用みたいなことですか。
いやいや、政治家だってドブ板選挙からのドブ板やって入閣。
時間かかんないだって、まあ、なんとか市議からでしょ。
扇千景先生を考えてよ。
だから皆さんだってちゃんとやってるじゃないですか。
そうそう、ちゃんとやる。ドブ板からのレッドカーペットというのが一つと、あとは
いやー、
文化人紫綬褒章みたいなやつ、
はい、
伝統芸能とか
やって丈短めのあのスーツ の、うん、あの襟元フリルついてて黒いロングドレスね、
うん、そうそうそうそうそうそうそう、ずるっこずるっこするやつ。あとはハリウッド。
ハリウッド、うん、
分かんないよ。ハリウッドにだって仕事いっぱいあると思うもん。
私
なんか、
あ、私この先ね、私ね、あれはやろうと思ってる。
何、あのさ、言う前に笑うおばさん一番迷惑、社会の迷惑よ。あれやろうと思って
る。これちょっと種明かしちゃうと なんか競合他社がさ、うん、寄ってくるから
いないからあなたの競合他社
私はこれから葬儀の司会をやろうと思って
来ました。これね、葬儀の司会っていうのは本当にかなりの繊細さを求められますよ、は
い、難しいから。それではしめやかにご出棺です
っていうのをやられると、やられすぎると腹立つのよ。
ダメダメ、
私の母親死んでるじゃん。
あ、
で、
そうか、
結構近しい人が死んでるやつでやってんだけど、はい、今自分の一番気持ちいいポイントでそれではって言ったでしょ。自意識が出るのよあれ。
難しいよね。だから最終ゴールはそこなん、それができるかどうかなんですよ。
思う
本当に。
そこで個人を忍んでってやられた。あ、全然うちの母さんのこと何にも知らないのに。
あ、難しいね。
お花をみたいな。
難しいね。
いかに虚無でできるからで、もう
難しい。
何も考えないで。
でも本当にその悲しみの気持ちを。
いや、それではお花お願いしますとは言わないけど、はい、でも、さじ加減だよね。
はい。はい。
結婚式はほら、とりあえずハッピーにやっとけばね。
やっぱ器を、
あんた私のこと知らないと言わないじゃん。
やっぱりそこを整えとかないと。
そうそうそう。
できない職業ですね。
今だと完全にあなた面白い葬儀司会になっちゃうから。
撤回しよう。
そう。それではってなっちゃうから。この、なんていうの、メッシですよ。サッカー選手じゃない方の。
え、どういうことですか。
死を滅するってことです。私を滅して、
はい、
それでは出棺の時間ですとかっていう時に、はい、どれだけそこに余計な感情を乗せないか。
つないでくださった絆に。
違う、絶対ダメなやつ。絶対ダメなやつ。それは
ダメ。
それは
じゃあいいわ、やっぱりやめる。
やめないで。そこはやっぱナレーションの最高峰じゃん。
そう、やっぱりそこだと思うんですよ、うんうん、その行き着くところは、
うん、そう思う。
こう他人が入ってって、お前本当にそんな悲しいのかって、うん、客観的に見るとね、
そう
思われますし、うん、でもやっぱり寄り添いたいですし、うんうん、寄り添ってるかどうかはこう見抜かれるじゃないですか、うんうん、ああいう空気の中って、うん、それはね本当にね、人格とかスキルの問題はねあると思いますよ。
まあ、スキルよりもやっぱりその人がどういう人生を生きてきたかだよね。
はい、そうですね、うん、そうですね。
これさ、
そうですね、
2人で原付き買ってさ、はい、私出家するわ、で僧侶になるわ。
面白い。
で2人でやろうよ。
いいですね、
セットで。
いいですね。
で私が
いいですね、
はい、マカハンニャハラミータってやった後に、
はいはいはい、
それでは少しお話をさせていただきますって言って、はいはい、
あなたのスタンドアップコメント。
それダメでしょ。そこで君まろをやっちゃダメでしょ。
みたいなのがあって
さ、なんか人が亡くなる時は3つの袋がみたいな、そういう話じゃないんですよ。そういうことじゃなくて、
はい、
そこでもやっぱり、はい、はいはい、このお話何度もしてるんでしょうね、こういう名刺のとこだけ変えてっていうの話あるじゃないですか、うんうん、
はい、あります。
そうならない内容の話をできる、はい、うん、コメディアンとして。
そうですね。
そう、
いや、これは結構それでちょっと笑いじゃないけど、まあ
朗らかなね、気持ちにね、
心をちょっと救う、うん、もう今もう病んでもそこに落ちて、うん、大切な人を亡くしてしまってっていうところで、うんうん、やっぱスーちゃんがやっぱそこのステージはちょっと一個あると思いますよ。
そこで、
うん、
やっぱ私が言って、
うん、
それではっていうところから堀井さんが、
わかりました。
で2人で原付二決して、
はい、
バーって葬儀場を後にするっていう。
いいですね、
祭事場。そう、
原付あなた原付ぐらい取りなさいよ。取れるでしょ。
じゃあ2人で原付ファーってブインブインブインブインって。
ということでピストを見てください。
はい、お願いします。
ピスト
50cc は二決ダメっていう、ね、
ダメで
スタッフから入りました。
ピストですよ。
今日もしめやかに始めていきたいと思います。
はい、そうですね。
メールいただきました。ラジオネーム転ぶババアと書いておてんばおてんばあるさん。転ぶババアと書いておてんば。じゃあ私全員おてんばじゃない。
本当です。
このおてんばさん。瀬さん、美香さん、毎週大笑いしながら配信を聞いています。先週のおばさんあるあるの話の中で美香さんがひげはこの年になって伸びてこなくなりましたとおっしゃっていました。伸びてこなくなったんだよね。私も40を過ぎたあたりから顔の産毛や手足の無駄毛が随分薄くなり、若い頃の面倒な手入れやコンプレックスは何だったんだと思ったものですが、ある日何気なく顔を触っていたら口の周りにふわふわと産毛が生えている感触が、そこでその当時やっと諦めをつけて使い始めた老眼鏡、いえリーディンググラスをかけて鏡を見てみると顔は産毛だらけでした。 テレレ、足も腕もムダ毛だらけでした。テレレ、そうです、ムダ毛は薄くなったのではなく見えなくなっていただけなのです。ほら、きっと周囲の人からはおばさんになるとムダ毛も気にしなくなるのでと思われていたことでしょうと思うと恥ずかしくなりました。
恐ろしい。
それ以来、たとえ裸眼では何も見えていなくてもムダ毛の処理を怠らなくなりました。何も生えていないように見える顔、腕や足をシェーバーでなぞると、あら不思議、見えなかったムダ毛がモリモリ揃えて姿を表すのはとても楽しいですよ。見えないものを見ようとして老眼鏡を覗き込んだって天体観測、人体観測です。
そういうことだったか。見えてないだけなんですかね、
我々のバンプオブチキンが。
そう、
本当にそうですよ、見えてなかっただけなんですよ。
いや、そうですか。
見えてないだけのものっていろいろあるじゃん。ほら、この間お風呂場のね、
はい、
掃除もコンタクトか入れてやっちゃうともう大変だっていうね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね。
その話を小倉さんとしたのかもしれない。もう
私としました、
した、はい、どのおばさんと話したか忘れちゃうのあるよね。あとさ、おばさん A から聞いた話を得意におばさん A に戻すときあるよね。
わかる、あるある、ね、
知ってるこの話っつって、それ私がこの間話したんだよ。
ありますね。
あと最近多いのはですね、
はい、
スーさんに何年前こう言われて、それがすごく心に残って、それを励みに頑張ってきました。
うんうん、
美体調覚えてない。
それありました。あの今、研修をしてましてね、はい、新人たちにね。で、若いアナウンサーにお願いしてるんですよ、はい、この後に研修、
はい、
新人たちにね。だ、国山ハセン君には私お願いしたんですけど、ハセン君がその今度入ってくるあの新入社員を前にお話をしたわけです、1時間。でね、僕はスーさんに言われて未だに大切にしてる言葉がありますって。で、だってスーちゃんとなんか1回か2回しか共演してないでしょ、うんうん、あの子他にもすごい方たちたくさん共演してるのに、
あっこに任せてるじゃん。
今までの中で一番あの忘れられない言葉がありますって、何つったんだっけな。何つってたんだっけな。
ハセンが言ったことは覚えてる。で、ハセンが言ったことは私は言われたんだけど忘れてる。私は全く何をハセンに言ったか覚えてない。そして何を言ったかおじさんも覚えて
る。あなたに LINE したよね、ハセンがこう言ったって。なんつったっけ、
なんて言ったの。
LINE したじゃん。
なんかまた目から水が出てるよ。
なんて言ったっけ。
なんだっけ。もうなんだっけ、なんだね、本当に。
まあだから、型があっての型破り。
いいこと言う私。私いいこと言う。型があってこその型破り。
2年目の時にジェンスーさんに言われた型があっての型破りという言葉を今でも大事にしています、うん、研修で学ぶ基礎はとても大事だと思っている。いくらフリートークが上手くてもニュースをちゃんと読めていないとならないし、基礎を積み重ねていくことが大切だと、うん、悩むことがあったらまずは型があっての型破り、基礎を大切にという話をね、う
ん、めっちゃ泣いてるよ。
話をね、
自分で忘れたことで泣いてるよ。何やってんの。
ありがとうございます。
人に LINE で送ったの見せてもらって、送った方の人に見せてもらって。何をやってんの。
古川さんコーヒー美味しかったよ。古川さんにもコーヒー入れてもらって、
ね、嬉しいね。
というふうに
そういうふうになっちゃった。もうちょっと、もうちょっと集中力持とうか。えって。
ということで、うん、はい、ね、スーちゃんの言葉を大事にしてるっていうわけですよ、はい、だからそれはあなたが忘れてたっていうね、話ですよね。
あなたも忘れてたでしょ。
今一瞬じゃん。
いや、だからやっぱり
そんな玉突き事故ないわ。
いやいや、玉突き事故の最初はあなたよ。どっちかってあなたが私の後ろからガーンって。
疲れたわ今。本当？本当。
おばさん上等さん、ラジオネームいただいております。こんにちは。毎回お二人のセキララトークを楽しんでおります。54歳主婦です。おばさんとはお姉さんでもおばあさんでもない大人の女性の称号なので、私の年齢になるとそう呼ばれることに何のこだわりもありません。まだおばあちゃんではない、おばさん上等って感じです。私の母は80代ですが、先日病院でおばあちゃんと呼び止められたことをとても憤慨していました、うん、いや、昔は年齢より若く見られていたのは私も知っている。でも見た目と自意識のギャップは時々修正が必要なのかなと感じてしまいました。まあこれはうちの母の面白話です、うん、エピソード6でスーさんがおっしゃっていたはしゃぐおばさん問題、これほらはしゃいでいるんじゃないか、はい、自分がって怖くなる、
はい、
私も最近考えていたところなんです。テレビを見ていた時、私と同世代のタレントさんがキャピキャピしている場面ではしゃぐおばさんというテロップが出て、やっぱりこれは痛いのかと、うん、 メイクや服も年齢相応というのがあるから、はしゃぎ方も少々抑えた方がいいのか、これも見た目と自意識のギャップ修正ですかね。とはいえ、気持ちを抑えられない時ってやっぱり素が出てしまいますよね、うん、少しは人目を気にしつつも気持ちは素直に表現していきたいです。これからもお二人の抑えが効かないディープなお話楽しみにしています、うん、ありがとうございます。で、今日何回目なんだっけ。
え、
6の次だから
7回目ですね。
よし、7まで来ましたよ、はい、ね、1個ずつなら数えられる。でも、はしゃぐおばさん問題って、はい、私思うんですけど、昔貴様いつまで女子でいるつもりだ問題っていうね、本を書きまして、うんうん、そこに書いたんですけど、
はい、
女子というのはスピリットの問題、うん、魂の問題です、うんうん、そうなると容姿とか年齢で言ったらそりゃ女子じゃなくなる時は来ますよ、うん、
はい、
ただその可愛いもの可愛い、美味しいもの美味しい、みんなでキャッキャーっていう、あの若々しいみずみずしい感性は全然減らないじゃないですか、うん、残るじゃないですか。それをこの容姿でやるから、うん、おばさんはしゃいでるって言われるんでしょうけど、うんうん、思ったんです。もうね、あの女子魂は入れ墨、
はい
はい、タトゥーです、
はい、
仲間内では見せ合っても、うん、いいタトゥーだねってなるけど、うん、場所によってはそれを見せるとギョッとされるっていう、はい、我々タトゥーを背負ってるんですよもう、
はいはい、
あのはしゃぐおばさん問題もおばさんだらけのところでタトゥーが、うん、ガンガンに入ってるメンツで集まってる時は何やっても平気ですよ、
はい、
タトゥー自慢大会ですよ、
はい、
ただしめやかに個人をっていう時に、ね、
公衆浴場に行った時には、
公衆浴場はいいんですよ。公衆浴場は OK です。スーパー銭湯がダメですね、はい、公衆浴場は OK です。公衆浴場はどんな人も受け入れてくれる。おばさんはしゃぐおばさんも公衆浴場は OK。
そうですね、それをあの心に
留めて生きていきたいと思います、
は
い、
そうですね、はい、あ、これでした。スーさん、ミカさん、おはこんばんちは。お二人のどんどん脱線していく掛け合いをいつも楽しくしております。
ありがとうございます。
さて、寒く乾燥する季節がやってきました、はい、以前はアンチエイジングを歌う商品を見て、まあみんな老いていくんだしそこまでしなくてもと、どこか人事だった私ですが、うん、30歳になった昨年の冬、突如目の周りが猛烈に乾燥しだし、うん、粉まで吹き始めました、うん、それまでは化粧水と乳液しか使っていませんでしたが、慌ててクリーム、美容液、アイクリームまで買い揃えました。おいおい話が違うじゃないかと自分にツッコミを入れたくなると同時に、これほどまでに老いを恐れ老いに抗おうとする自分がいたのかと気恥ずかしさとともに驚きを感じております。もっとも最近はスーさんとミカさんの話を聞くうちに、共感し笑い合える友達がいれば老いもそんなに悪いもんじゃないかなと希望を見せるように見出せるようになりました。お二人はアンチエイジングについて何か思うところがありますか、お聞きしたいですということでございます。
おい小池、
はい、アンダーザさんと書いてアラサーというラジオネーム、アナさん、アラサー
ということ で、
ありがとうございます。
ちょっと私のおい小池を聞いてよ、ね、おい小池のおいがおいだったら面白くない。おい小池ってお
い小池誰が知ってるかな今
これで、ね、アンダーザさんの人は分かんないと思うよ。
調べてください。
調べて
ください。アンチエイジングはしてますか。
アンチエイジングは、うん、私の中でのアンチエイジングってなんだろうな。
なんかさ、
結婚してないとかじゃないですか。未婚は一番のアンチエイジングだよ。
なるほどね。
未婚は一番のアンチエイジングです。
そうだね。
怒られるぞこれ。
なんかさっきそのビストの話があったじゃないですか、はい、まあ、美魔女みたいなこともよくあって、はい、やってもダメっちゅうし、やらなくてもダメっちゅうし、どうしろっちゅうねんみたいな。中年
綺麗にしたら下で年甲斐もなくって言われて、綺麗にしてなかったら汚いって言われるんですよ。
中年中年、
うん、いいんですよ、
どうしろっちゅうねん。
周りのおい小池中年中年おい小池って、何言ってるの。だから人の言うこと気にしないっていう訓練をしなきゃダメですよね、やっぱり、ね、
あ、はい、うん、はい、そうですね。
私は本当に眼下下垂、また分かんなくなっちゃった、まぶたが下がってくるやつを上げたいし、
はい、
輪郭が本当にモニョモニョして水彩画みたいになって、うん、この間もさ、取材で横顔の写真撮られたの、
はい、
耳の下から3分の1ぐらいまでは影が入ってちゃんとあるのよ、顎が。で、顎の先端から耳の付け根に向かって上がってくる線も3分の1ぐらいなのよ、うん、だけどその間の3分の1がふわーって消えてんの、写真でも。そこに影も何もふわーって、 でちょっと二重顎だった。うわ、輪郭消えた。
あ、でも二重顎は出るの？
二重顎も出るよ。
へー。
だから今日この
輪郭は消えるのにね。
二つの玉の間に竿が立ってるやつぐりぐりやってんだよ。これ。
なるほどね。うん、
この間さ、番組の若いスタッフにさ、
はい、
なんか若い子たちの恋愛事情の話になったわけ、
はい、
でやっぱコロナになってから人と全然会わなくなってみたいな、うん、どうしてんのみたいな、昔だったらマチコンとか合コンとかね、うん、あったけどね、うん、なんていう話してたら、うん、いや普通にみんなアプリですよって言って、
うんうんうん、
まあ我々の世代でいうとこの出会い系サイトですよ、
はい、
で昔で言ったらあんなのもう鬼が出てくるか蛇が出てくるかみたいな感じで怖かったし、
うんうん、
とはいえ私マッチドットコムはやったことあるんですよ、
うん、
あの
あ、時々言ってますよね、
婚活サイトみたいな、
うん、
あれはお金払うからで お互い身分証とかも提出してるから、
うん、
まあ大丈夫だろうって。でも他のやつって私たちがいた時ってさ、うん、こうなんかやりもくサイトみたいな感じだったじゃん、
ちょ
っと あとつつもたせがあったりとか、なんかこう、
はいはい、
まあ、あんまりいい話は聞かなかったので、その頃はそう、なんていうの、出会い系サイトで知り合った彼って言ったらちょっとお大丈夫みたいな、
うん、
のがありましたけど、今もう全然そんなことがなくて、うん、もちろんそのいろいろトラブったりとかね、一晩だけの成就のために声をかけてくるフラチな男女もいるそうなので、全てが安全っていうわけではもちろんないんですけど、それで日本に上陸してるってさ、そのマッチもそうだし、あと Tinder とか、あと日本の、なんとお見合いっていうのがあったりとか、あと心理テストをすっごいたくさん受けて、それに答えたらその心理テストが合う人を合わせてくれる人もいるんですみたいな感じでこう見せてもらったんだ、うん、なるほどね、これはね、
面白い
ハマるねなんて話をしてたんだけど、その時にえもしかしてさとかってことは、海外にまだ日本に上陸してない、ね、
うん、
出会い系っていうのがあるんじゃないかという話になって、
うんうん、
したらもうさ、いろんな記事が出てきて、あるわあるわで、まず笑っちゃったのがシズルっていう出会い系、
うん、
これは肉が好きな人のため、
素敵、
しかもベーコンオンリー、ベーコンの好みを細かく記載してそれでマッチングだった
、楽しい、
アメリカすごくない？
楽しい
ベーコンが好きなカップル、
楽しい。
あとはイギリスの、これコスモポリタンの記事なんですけど、ネットに出てた、イギリスの
フィッシュ&チップスだ、
違う、ブリスター、これは何かっていうと、ヒゲを生やしてる人とヒゲ好きな人だけが、
素敵、楽しい、
ヒゲだけ、うちのヒゲスタッフ登録してた、英語でとかヘイターズっていうのがあって、それは何かっていうと、嫌いなものをひたすら答えてって、嫌いなものが合う人と合うとか、いろいろあるのよ。素晴
ら
しい。
なんかほら、日本でもマッチングアプリはいっぱいあるけど、うんうん、何かにこう特化したものはないじゃないですか。
なかなかまだない。
まだないから、これはちょっと私の葬儀の司会に次ぐビジネスチャンスですよ。そうよ、ビジネス
チャンス。あ、これは。なんか。
だってお店とかも今さ、ほら、ありがとうございます。たらこパスタ専門店とか、なんか、うん、
何に感謝したの？神に感謝したの？
カル、今、ティッシュを持ってきたスタッフ。うんうん、カルボナーラ専門店とか。
カルボナーラ。
ちょっと特化してるから、
うん、はい、
ちょっといいんじゃないですか。
あとね、恋人じゃなくて、散歩友達を見つけるためのアプリとかもあるんだって。
素敵。
散歩友達とかね。あと、なんか、そういうのをサポートしてくれる人がいたりとか。で、あと、もしかしてこれはと思ったら、うん、やはりありました。Google アプリの方で私探したんですけど、カービーシングルズデーティングミートオンラインチャット&デート、ポチャ専門です。ポッチャリした女性が好きな異性愛者が集まっている、だからもうポッチャリした人しか載ってないんですけど、
うん、
評価あるじゃないですか、
うん、
あそこにジャパンの登録者が全然更新されないと、
うん、
もっとたくさんジャパンのポッチャコが来てほしいみたいなことが英語で書いてあったんで、うんうん、もう参戦しようかなぐらいの、
ちょっとやったやればいいのに、
やってないのよまだ。
あるんです
で、やっぱ出会い系サイトっていうのも、
うん、
出会い系サイトって言ったら年がバレる、そうそう、マッチングアプリ。
いや、でも今私就職、例えば採用なんかでも、うん、もうそれこそマッチングアプリですよね、要するに。
まあそうだね、
だから今学生さんっていちいちリクルートして企業に何か送ったりっていうんじゃなくって、一気にそのビズリーチさんみたいなところとかね、うんうん、何個かあるんですよ、うん、でそこに登録して、私たちも今回一社ちょっと見させていただいたんですけど、やっぱね、1学年で7万人ぐらい登録してる、すごいでしょ、
すごいね。
で、うん、 こういろいろ条件を入れるとバーッと上がってきたりとかして、
うん、じゃあもう本当にマッチングじゃん、うん、お互い声かけ合うってこと。
そうそうそう、そうだからその子の特性みたいなものでバーッと上がってきたりする、うん、今その就職スタイルはすごくもうメジャーになってきたんですよ。その大きい登録サイトの中から自分の会社に適合する人たちを上げてくるみたいなのあるし、あとなんか私この前誘われてちょっと一回えっと思って辞めたんですけど、うんうん、ほらビジネスマッチングみたいな感じで、はいはい、自分の職業とかなんかこう入れると、うん、でどういう人とペアを組んでお仕事したいみたいなのを入れとくと、うんうん、それの仕事をしてる人たちが全部その人たちはもうやっぱり事前調査があって会員登録するんだけど、うん、
あリンクトインみたいなやつ、
そうそうそう、うんうん、そうなんかそういうのもあったりとかして、うん、
マッチングだね。
まあただ私もまだちょっとねその自分の足で稼ぐ、うん、そのアナコンチの屋上の方に、あ、囲碁サロンここ会員制の囲碁サロンなんだなみたいな、なんかどうすれば入れるのかなみたいな、まだちょっと自分の足で情報を稼いでるのでね、マッチングアプリはしてないですけれども、
いやどっちも正解だと思うんですよ、はい、別にその昔は良かったとか言うつもりもないし、うんうん、足で稼がないやつはダメだっていうつもりもないんだけど、でも例えば美香ちゃんと私なんてマッチングアプリだったら絶対マッチしないじゃん。
そうだね、そうだね、
100% しないじゃんこの2人、うん、絶対気合わないって。
そうだね、
属性だけで言えばね、
うん、あそっかそっか、まあそれはそっか、リアルにあった方が偶然性はあるかもしれないね。
そうそうそう、うまくいく場合もあるから、うん、マッチングで相性が合うっていうのだけだと、うん、意外性はね、うん、なかなか、
うんうんうんうん、そうだね、出てこないよね、あるかもしれないですよね、うん、オーバーザさん様、ラジオネームオリゴ糖さんです、はい、堀井さん、スーさん、こんにちは。今病院でポッドキャストを聞いています。
ありがとう。
40年近く生きてきて初めて緊急手術と入院です。
わ、
今左には点滴と心電図モニター、体の右にもいろんな管がくっついた状態ですが、最近の病院は Wi-Fi があるし、うん、ラジオも聞けていいですね。コロナの影響で家族も面会に来られない中、うん、癒される声と楽しいお話が入院中の一番の楽しみです。ありがとうございます。洗濯と洗濯の話とか霞目の話など、うん、笑うと傷口が開くので爆笑しないように頑張っています。
ごめんね。
40歳で急病、このガタが出始めた体をだましだまし使っていかないといけないんだなと思いますが、うんね、部品交換もなるべくできないし大事にメンテしていこうと思っております。堀井さんもスーさんも元気でお過ごしください。次の配信も楽しみにしております。ありがとうございます。
ありがとうございます。メールいただいて、ね、うん、あの病気療養中の方、
うん、
ね、介護中の方、
うん、
生活は踊るでも、うん、ユーリズムを引き継いでやっておりますけれども、
はい、
お仕事中の方、家事育児だけじゃなくですね、
うん、
病気療養中、中年中、
うん、
いろいろございます、
うん、
介護も大変ですよ、我々世代に、
うん、
重くのしかかってくる。
そうだよ、うん、なんか母が LINE を始めたんですよ、
はい、
あなたのお父様もいろんな LINE で面白いこと送ってくるじゃないですか、
はい、そうですね、
うちの娘があの母から送られてきたあのお野菜で料理を作ってね、はい、その写真をねおばあちゃんに送ったんですよ。
あ、素晴らしい、
うん、ね、そしたら母からでってきました。その後、
うんうん、
何ってきました、何ってきた
んで、何ってことだね、
うん、何ってきたんで
料理しましたよってこと、
ね、何って来たんでね、可愛いなと思ってね、なんか一生懸命じゃないですか。
そうですね、
はいはい、
うちはもうだいぶ使いこなしてますから、
はい、
あの最新はですね、
うん、
今週末あの親戚の納骨なんですよ、
うん、
納骨式があって、
はい、
っていうのはなぜかっていうと、そこに参加するのはコロナがあったんでお葬式行けなかったんですね、なので、まあ、納骨式で、だけはちょっと外なんで参加しようみたいな話があったんですけど、
うん、
香典父は1万円ですっていうのが来ましたね。父は1万円ってことはつまり補填しろってことなんですよ。それ以外を1万円以上出したいが俺は1万円しか出したくないからっていう、
そこからの
読み取りが素晴らしいですね。読まなきゃいけないんですよ。ちょっとね、うん、多分ね、お父さん香典俺は1万ですよね。これね 多分7万ぐらい入れてほしいんですよ本人としては。
なるほどね。
だから6を私が被るっていう、
ね、読み取り力がすごいですね。
しかもその直後にいろいろフリーズドライのさ、はい、お味噌汁とかいっぱい送って、どれが美味しいか教えてねなんつってやってたらさ、これが味噌汁はこれが一番美味しいです、はい、茅の屋だし、
あ、高級なやつ、
海の七草味噌汁、はい1個300円のやつってきた、
高級なやつ来る。
だけどさ、老人ってさ水分取らないのよ本当に、びっくりするぐらい、はい、
あ、そうですか。
そう、はいはい、でそれこそホームヘルパーさん、家事代行サービスの人の、うちの会社ができることっていうのに、水を何 cc 飲みましたっていうのを記入する欄があるぐらい飲まないわけですよ、お年寄りって。だからもう300円のちょっと高めのペットボトル買ってやるのもんじゃん、うんうん、それで水取ってくれるんだったらもういいやと思って、こうやって私搾取されてく
る、ね、すごいね。
いや、でもそのうち来ますよ、何、ね、そういう時代が。
そうですね、うん、そうなんです
よ我々は
ね。
というわけで今日しめやかにって、だんだん親の老いの話して葬式行っちゃダメでしょ親の老いの話から葬式の話に行ってはダメでしょそろそろ
うちのさ、あ、そろそろですか、
大丈夫ですよ。
うちのトイレに母がなんか書を書いていて、うん、あの70はまだまだ子供90になって迎えが来たら来年来いと追い出せ、100になって迎えが来たら明後日来いと追い出してやれっていう書が貼ってありまして、すっごい生きる気なんだなと思って、本当に
死ぬ気ゼロですね、
楽しみになりました。
というわけで、はい、出棺せずで本日終わりいたします。
本当によろしくお願いいたします
といったところで、はい、番組にメールを送ってくださる方、メールアドレスはover@tbs.co.jp over@tbs.co.jp までお願いします。それではまた金曜の夕方5時オーバーザさんでお会いしましょう。ここまでのお相手は
TBS アナウンサー堀井美香と
ジェーンスーでした。
オーバー TBS ポッドキャスト。
パンサー向かいのフラット、木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向かいのフラットは月曜から木曜朝8時30分から。